はい、どうも、もじひげです。前回に引き続き今回も失敗の科学を見ていきたいと思います。前回ですけれども、本についての概要と失敗を隠すことと共有することの違いというところまで、見ていきました。今回はなぜ失敗を隠してしまうのかというところを見ていきたいと思います。2つキーワードがあって、認知的不協和と非難と2つあります。まず認知的不協和から見ていきたいと思います。まず認知的不協和とは何かというと、自分の信念と事実とが矛盾している状態、あるいはその矛盾によって生じる不快感やストレス状態にあるというところが認知的不協和だよというのが書かれています。この認知的不協和を解決する方法は2つありますと書かれています。それは何かというと、一つ目が、自分は間違っていたと認めることというふうに書かれています。これはとても難しいことです。で、もう一つが、否定をすること。これは否定をして自分の都合の良い解釈をつけるということです。こちらの方でみんな解決をしようとするというふうに書かれています。で、この認知的不協和の具体的な例ですけれども、1個がカルト集団の例、もう1つが検事の例を見ていきたいと思います。このカルト集団の例ですけれども、世界の終焉が訪れるというふうに主婦のキーチさんという方が、言っていたみたいです。ある惑星の神のような存在からメッセージを受け取ったということみたいです。これを聞いた友人たちは仕事を辞めて住み慣れた土地も離れたということみたいです。で、多くの人に反対されるが押し切って信じる者だけが救われるんだというふうに思い込んでたみたいですね。で、これを知った科学者のフェスティンガーさんという方が乗り込みます。予言が外れた後、みんなはどんな行動を取るんやと私気になりますということで、フェスティンガーさんは乗り込んでいったそうですね。普通に考えると、キイチは詐欺師だったとみんな思って元の生活に戻ると思うんですけれども、フェスティンガーさんの予想は全く逆を予想していたということです。これはより強く、騙されたみんなより強く信奉するようになるんだというふうに予想していたそうです。じゃあ結果はどうなったかというところですけれども、まず当然予言は外れました。そして信者たちはより信仰心を強めたそうです。神は第二のチャンスをくれた。私たちの信仰を認めてくれたというふうに事実の解釈を変えてしまったんですね。都合のいい言い訳をして自分の過ちを認めずに解釈を変えてしまう。なぜならば、これ道を間違っちゃったっていうほどでは済まされないことだからですね。みんないろんなものを捨ててきています。仕事を辞めたり、もしかすると家族も捨ててしまったのかもしれません。簡単に、はい、そうですかと、元には戻れない状況になってしまってるんですね。なので、自分は詐欺師を崇めていたなんて認めることができない状態になってしまってるんです。だから、解釈を変えて、自分は間違っていないというふうにしようという状態になってしまう。というのが認知的不協和だよというふうに書かれています。フェスティンガーさんの予想が大当たりしていたというものが、こちらのカルト集団の例になります。もう一個の検事の例なんですけれども、1987年のアメリカで強姦事件があったそうです。この強姦事件ですけれども、被害者の下着には犯人と思われる体液、シーツには髪の毛があったそうです。ただ、被害者の証言をもとに似顔絵を作成して、記憶が曖昧な面通しや捏造された専門家の分析結果から、ブロムガードという18歳の青年を逮捕したそうです。これは物的証拠が一切なかったそうですね。後に、イノセンスプロジェクト DNA 鑑定による冤罪証明活動を行う非営利組織というものが発足されたそうです。このイノセンスプロジェクトが2000年にこの事件を担当しました。結果、DNA 鑑定では体液や髪の毛はブロムガードとは別のものであると、別の人のものであるということが判明したそうです。しかし、これを検事は認めなかったそうです。そうできなかったんですね。ブロムガードが真犯人であると信じきっていたと。その実際の言い分がこちらです。 精液の出どころは複数あったと考えられると。被害者女性の方ですねが他の男性と活発に性交渉をしていた可能性があると。被害者は当時8歳だったそうです。さらに被害者の姉が他の男性と活発に性交渉をしていた可能性もあると。被害者の姉は当時11歳。さらに父親があの下着に射精したということも考えられると。父親と母親があの部屋のベッドで性交渉をして、それが偶然あの下着についたのかもしれない。さらにあのベッドで父親が無精した可能性もありますと。あそこで寝たことはあったでしょうからと。さらに娘のどちらかと近親相関的な関係にあったのかもしれないと。これだけの可能性がまだ残されてるんですよというふうに検事側は言ったそうです。ただもちろんもう一つ別の可能性、重大な別の可能性があります。犯人は別の人であるというところですね。で結局最終的にはブロムガードさんは無罪になることができました。しかし最後まで検事は認めなかったらしいです。検事になるためにはとても多くの時間と労力を必要とします。そんなに頑張ってきて優秀な自分が間違っているはずがないというふうに思い込むということみたいですね。これが認知的不協和の例の、検事の例のとして挙げられていました。さらにこの2つ、カルト集団と検事の例があったんですけれども、実際に私たちもこれ経験していることがあるんじゃないかなと思います。内容としてはマーケティングで、ある言葉なんですけれども、購買意思決定プロセスというものがあります。5つのプロセスに分かれてまして、1つ目が問題認知、2つ目が情報探索、3番目が代替品評価、4番目が購買決定で、最後に購買後の行動という流れになっています。この購買後の行動にこの認知的不協和を見ることができます。このマーケティングに合わせてちょっと認知的不協和の説明を変えると、消費者は購入した後に何かしらの不満足を感じることが多いと言われています。このような状態を認知的不協和と呼ばれていますというふうに説明しています。で、実際に具体的な内容なんですけれども、例えばいろいろと調べてよしと思った新車を購入しました。しかし購入した数ヶ月後に別のメーカーから魅力的な新しいモデルが発売されたことを知ります。もう少し待っておけばよかったと後悔するんですけれども、これ自分を納得させるために新しいモデルの欠点を探し出すんですね。そして自分の選択は正しかったと納得するというものが、認知的不協和ですよというふうにマーケティングの本ではよく書かれています。この3つの観点から思ったこととして、投資したものが大きくなればなるほど陥りやすくなるんじゃないかなというふうに思いました。いずれの例も投資したものが大きいと、資産だったり時間だったりですね、カルト集団に関しては、住み慣れた土地、家、仕事、もしかすると家族も投資したというかかけたのかもしれないです。検事に関しては今までの自分の労力だったり実績ですね、そこをかなり大きく割いているので、そこに対して間違っていたということが認められなくなっているというところですね。購買意思決定プロセスに関しては、そのものを買うことに対して調査をしたりすることに対した時間だったり、先ほどの車であれば金額というところが大きくなったりすると起きやすいと。これが例えばちょっと美味しそうだなと思って新しく発売されたお菓子などを買った時に、まずかったとしても、そこまでこんな認知的不協和と呼ばれるようなものが起きることはないんじゃないかなというふうに思いました。これが認知的不協和というものですというふうに本書の方で書かれています。で、続いてなぜ失敗を隠してしまうのかという点のもう一つですね、非難になります。非難は人間の脳に潜む先入観によって物事を単純化してしまう行動であるというふうに書かれています。自分の失敗を隠す内因が認知的不協和だとしたら、外因とも言えるのが非難というプレッシャーであると。 規律の厳しいチームは健全なのかという例で、非難に対して、例が示されています。これは大学病院と記念病院の8つの看護チームがあります。どちらの病院にも規律に厳しく権威的な存在の看護師長がいたそうです。これは非難が日常茶飯事で、ミスをしたら厳罰が課せられると、ミスは有罪であるというような状態だったそうです。看護師長は部下をうまくコントロールできていると思っていました。最初は調査した人たちも厳しい看護師長がいる方がいいと思っていたそうです。なぜなら規律の厳しいチームの方がミスの報告が少なかったからですね。2つの病院で最も厳しいとされるチームで報告されたミスの数は他のチームの 10% にも満たなかったそうです。ただこれ実際には規律の厳しいチームではミスの報告は少なかったけれども、実際に起きているミスは多かったそうです。これ非難されるのが怖くてもみ消していたんですね。一方で非難の傾向が低いチームではミスの報告は多いが、実際に起きているミスの数は規律の厳しいチームよりも少なかったそうです。問題が単純なら非難にもある効果があるかもしれないと。しかしビジネス、政治、航空、医療の分野のミスは単に注意を怠ったせいではなく、複雑な要因から生まれていることが多いよと本書は書かれています。なので罰則を強化してしまってはミスの報告が少なくなってしまう。これはせっかくの改善のチャンスを自ら潰してしまっているようなものですと。そして同じミスが繰り返し起こり、非難が強まり、隠蔽体質が強まりと、悪循環が出来上がるというふうに書かれています。これがなぜ失敗を隠してしまうのかという認知的不協和と、非難の2点のまとめになります。次回は失敗から成長につなげるためにはというところを、説明していければと思っております。何か気になるところありましたら、コメントいただけると大変嬉しく思います。ご清聴ありがとうございました。